運用、運用の計画及び管理、一般。組織は、企画要求事項に見合うため、箇条6で決めた取り組みのためのプロセスを計画、実施、管理、そして維持しなければなりません。次の実施が必要です。プロセスに関する基準の設定。その基準に従ったプロセスの管理の実施。プロセスが計画通りに実行されたと確信するために必要な範囲で文書化した情報の維持と保持。働く人に合わせた作業の調整。複数の事業者が混在する職場では、組織は安全管理の関係する部分を他の組織と調整しなければなりません。8.1.2 危険源の除去と安全管理リスクの低減。組織は次のように管理策に優先順位をつけ、危険源の除去と安全管理リスクを低くするプロセスを確立し、実施し、維持しなければなりません。A、危険源を除去する。B、危険性の低いプロセス、操作、材料や設備に切り替える。C、工学的対策を行う、作業構成を見直しする。D、教育訓練を含む管理的対策を行う。E、適切な雇用保護具を使う。施策を考慮するときは、逆ピラミッドの A から始め、下の E までのステップを踏むこと。危険源への本質安全へのプロセスステップを踏まずに、教育訓練、管理的対策、適切な個人用保護を対策としないこと。コラムです。設備災害、怪我、人身災害は不安全行動によって起き、不安全状態や機械だけが原因となることは少ない。だから、現場巡視、観察、点検は、行動に焦点を当て、怪我の起因する危険源、原因を絞ってください。怪我が表面に出ると、かなりの工数をかけ、事故調査を実施する組織が多くあります。事故後に期間をかけるのではなく、その工数を、災害・怪我の未然防止のためのコミュニケーションパトロールに充てることです。安全管理は怪我・災害・事故の未然防止です。さて、コーチングパトロールコミュニケーションをした後、どうしますか？コーチング・コミュニケーションパトロールは、安全で健康的な職場環境、オープンな職場雰囲気を作り出すことにつながります。そして、日常の職場の状況を把握でき、安全パフォーマンスの評価もできます。しかし、危険源、リスク、ルール遵守に対する改善には、すべてを網羅した計画、是正処置が必要です。日常のパトロールで現場を見てから、是正、改善計画を展開するためには、パトロール後に、必ず、パトロール参加のグループと教育、訓練計画、標準、手順の見直し、設備装置の老朽等についての意見を聞き、ソフト面だけでなくハード対策も含め短期計画だけではなく、中期、計画を個別に計画することが重要です。ハード面からハードのソフト面まで、本質安全設計の進め方が現場パトロールにも必要な技術です。パトロール結果の状況をまとめ、一つ一つの案件について、危険源の除去、安全衛生リスクの低減のためのリスク評価をしてみましょう。検討するときには、最悪のシナリオを話し合ってください。時代は大きく変わろうとしています。まず、これまで通りやっていれば問題ないについては、捨てる技術を適用、活用してください。最悪のシナリオを話し合い、休業災害ではなく、これは、重大災害になった他社の事例がある。いや、そこまではいかないが、経験的には休業にはなるね、と技術伝授も兼ねて、リスクアセスメントをしてください。そして、リスクレベルに応じて、課題解決のため安全管理策を考え、対策実施スケジュールを作っていく。そうすれば、不安全状況、状態は解決され続けます。リスクアセスメントには、全員参加を必須とし、実施することは、技能伝授、力量向上、知識アップになります。コラムです。もう一度、本質安全化アプローチについて説明します。危険源の除去及び安全衛生リスクの低減が、本質安全化のアプローチです。危険源を除去できないかを検討し、できなければ、 危険性の低いものへの代替を検討します。そのような代替も難しいようであれば、工学的対策を検討し、そのような工学的対策も難しいようであれば、手順書の作成や、その手順の教育を含めた管理的対策を検討します。また、管理的対策では防げないようなリスクは、個人用保護具を検討します。本質安全化アプローチです。アプローチのステップを踏まずに、教育訓練、管理的対策、適切な個人用保護を、対策とは絶対にしないでください。変更の管理、変更管理。組織は、次のような安全パフォーマンスに影響を及ぼす、計画的、暫定的、永続的な変更の実施があるとき、その変更管理のためのプロセスを確立しなければなりません。新しい製品、サービス、プロセス、既存の製品、次のようなサービスプロセスの変更、職場周りの状況、作業の構成、労働条件、設備、労働力。法的要求事項、その他の要求事項の変更。危険源、安全リスクに関する知識や情報の変化。知識、技術の発達による変更。組織は意図しない変更、天候、気象条件、地震等によって生じた結果をレビューし、必要に応じて、有害な影響を小さくする処置を取らなければならない。調達、一般。組織は、調達する製品、サービスが、安全管理への適合を確実にするため、調達管理のプロセスを確立、実施、維持しなければなりません。請負者、組織は、以下に起因する危険源を特定し、安全管理リスクの評価をし、管理をするための調達プロセスを請負者と調整しなければなりません。請負業者の選定から定期評価までの安全管理ステップ。A、組織に影響を与える請負者の活動、業務。B、請負者の働く人に影響を与える組織の活動、業務。C、職場とその他の利害関係者に影響を与える請負者の活動、業務。組織は、請負者とその働く人が、組織の安全管理要求に見合うことを確実にしなければなりません。組織の調達プロセスでは、請負者選定に関する安全管理基準を決めて適用しなければなりません。中期、請負者の選定に関する安全管理基準を契約文書に含めておくこと。それは、怪我、事故時に役立ちます。外部委託組織は、外部に委託した機能やプロセスが管理されていることを確実にしなければなりません。組織は、法的要求事項、その他の要求事項が、外部委託の取り決めに整合しており、安全管理の目標成果の達成に適切でなければなりません。これらの機能、プロセスに適用する管理の方法と、その管理の程度を、安全管理の中で定めなければなりません。緊急事態への準備及び対応。組織は、6121危険源の特定で特定した起こる可能性のある緊急事態への準備とその対応の必要なプロセスを確立、実施、維持しなければなりません。応急処置の用意を含め、緊急事態への計画的な対応を確立する。計画的な対応に関する教育訓練を提供する。計画的な対応をする能力について定期的にテスト、訓練を行う。テスト後、特に緊急事態発生後を含めパフォーマンスを評価し、必要に応じて計画的な対応を改定する。すべての働く人に自らの義務と責任の情報を伝達、提供する。請負者、来訪者、緊急時対応サービス、政府機関、必要に応じて地域社会に対し、関連情報を伝達する。関係するすべての利害関係者のニーズ、能力を考慮に入れ、また必要に応じ、計画的な対応を立てるとき、利害関係者の関与を確実にする。組織は、起こりうる緊急事態に対応するプロセス、計画の文書を作成、維持し保持しなければなりません。では、コーヒーブレイクです。